皆さんご機嫌いかがですか？2009年1月16日金曜日、週刊自閉症ニュース第75号、スタートです。改めましてこんばんは。忙しさを楽しんでいるポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年を迎えてから2週間が経ちました。実は私、昨年末から例年にない忙しさの中にいます。仕事はもちろんですが、それ以外の時間もスケジュールが飽和状態の毎日。それでも気持ちが張り詰めているのか疲れないんですよ。不思議です。それは現在着々と進めていることを思うと、ついついワクワクしてしまうからかもしれません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。東京新聞1月9日のニュースです。埼玉県川口市在住の知的障害者の増田智久さん36歳が、1月12日から開催される国際知的障害者スポーツ連盟主催、イタリアトリノで開催のアルペンスキー世界選手権大会に出場します。1月8日には川口市役所を訪れ、岡村市長に健闘を誓いました。自閉症の増田さんは、小学1年生の時、アウトドアスポーツのクラブでスキーを始め、その後は両親ら家族で毎週のようにスキーをするようになりました。初めは自己流でしたが、コーチの指導を受け、国内の大会にも出場するようになりました。2007年には同連盟が主催したポーランドの大会にも出場しています。今回のトリノ大会に備えては北海道などで合宿を行っていました。母親の依子さんと岡村市長を訪ねた増田さんは、日本選手として恥ずかしくないように頑張りますと挨拶しました。岡村市長は、力強い決意表明で非常に嬉しく思う、大きな大会だが日本代表として頑張ってくださいと激励。増田さんは、岡村市長、俺頑張ってくるよと話し、市長とがっちり握手を交わしました。増田さんは1月10日に成田を出発、トリノ大会では回転と大回転に出場します。同大会には6カ国から選手が出場するとのことです。下野新聞1月12日のニュースです。視覚障害のある主婦、飯塚麻里さん47歳が、友人たちと毎年開いている手作りコンサート、音楽の贈り物が、1月22日、栃木県日光市のいまいち文化会館で開かれ、第10回を最後に幕を下ろします。10年を区切りに、新たなものに挑戦したいという飯塚さん。昨年に続き、自閉症の長男、剛さん21歳が、スタッフに加わるのをはじめ、初めて一家5人が揃って参加し、記念すべきフィナーレを迎えます。音楽の贈り物で飯塚さんは、これまで自閉症の剛さんを育ててきた実体験などをトークで紹介、自身進行性の視覚障害がありますが、鍵盤の凹凸を頼りにピアノの演奏も披露してきました。毎回ボランティア音楽家も駆けつけて演奏、当初は120人ほどだった入場者も今では800人にまで増えました。昨年は成人を機に、剛さんが初めてスタッフとして参加しました。しかし、この10年間は辛いことも多かったのも事実。コンサートを始めた頃、自宅には心ない嫌がらせの電話がありました。昨年はずっと応援し続けてくれた人が2人も他界しました。それでも飯塚さんは、どんなに苦しくても1つくらいはいいことがある、この10年間で成長できて 幸せ探しの名人になれました。亡くなった2人も会場のどこかで聞いていてくれるはずです。と話されました。当日は夫信夫さん50歳、長女玲さん19歳、次男外志くん13歳もピアノやサックスを演奏。これまでも家族が参加したことはありましたが、全員が揃うのは初めてです。10年間の感謝の気持ちを胸に、飯塚さんは今後、人生体験の記録作りに取り組むといいます。
今週のキーワード。
このコーナーは、毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードは、発達障害者支援法、その3年間の成果と課題に関し、読売新聞1月8日の記事を引用させていただきます。発達障害者支援法の施行から3年が経ちました。これまで障害者福祉の隙間にあった発達障害を支援の対象に位置づけ、幼少期から青少年期、老年期までの各年代を通して継続的な支援を行うのが法の目的です。3年間の成果と課題を踏まえ、法の見直しが検討されています。発達障害は先天的な脳の機能障害であり、自閉症や学習障害などがあります。この法律により、都道府県や政令指定都市に発達障害者支援センター設置が実質的に義務付けられました。これまで福祉、医療、教育の各分野でバラバラに行われていた施策をつなぐ体制づくりが進められています。一方、様々な課題も浮かび上がっています。その一つが各自治体の取り組みに格差が生じていることです。例えば、個別支援計画の作成、各分野の専門家が連携して一人一人の個性に応じて作成するもので、生涯にわたる重要な情報になります。しかし、その実現に関しては、自治体間でばらつきが見られます。相談を受けた件数が極端に少ない自治体や、職員の研修を実施していない自治体もあります。格差の背景には、専門医の偏在などが指摘できます。また、学歴に比べ、青年期以降の支援の立ち遅れが目立ちます。2007年度に、全国のセンターに寄せられた相談の約3割は19歳以上で、この2年間で約 7.4 ポイント増えました。当事者団体などで構成する日本発達障害ネットワークの調査にも、就労や自立へのサポートを求める声が多数寄せられています。就職後に障害で気づく人も多く、職場トラブルを抱え引きこもる例も目立ちます。青年期の様々な困難に対応できる手法の開発が急がれます。家族をどう支えるかも重要な課題です。我が子の障害に直面した親たちは、葛藤を抱え、現実を受け入れられないケースも少なくありません。孤立を防ぎながら、早期の対応につなげる仕組み作りが必要です。具体的には、経験のある親が悩んでいる親の相談相手になる、ピアカウンセリングなどが考えられます。我が国の発達障害者支援は始まったばかり。各省庁や自治体、支援団体、それぞれの立場を超えた連携が求められます。以上、今週のキーワード、1月8日読売新聞から、発達障害者支援法、生涯通じた援助、組織の枠を超え必要から引用させていただきました。冒頭でもお話しいたしましたが、現在着々とあるものに関し準備をしている毎日です。その事柄に関しては近いうちに発表できると思います。もちろん決定いたしましたら、この番組をお聞きの皆さんにもいち早くお知らせいたしますね。今しばらくお待ちください。さて、そろそろ別れのお時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の地でした。さよなら。
酒飲みは 川崎にあるし
何初詣は川崎大師